おはようございます。19番市川圭一君より欠席の届け出がありました。ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しておりますので、令和2年第2回牛久市議会臨時会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第88条の規定により、1番鈴木勝俊君、22番利根川秀夫君をそれぞれ指名いたします。次にこの際初版の報告をいたします。まず今期臨時会に提出のあった案件は、市長提出議案第70号の1件であります。地方自治法第180条第2項の規定により、報告第7号専決処分の報告について1件の提出がありましたので、その写しをもって報告済みといたします。次に去る令和2年第2回定例会において可決されました新型コロナウイルス感染による深刻な経済状況から脱出するために、国に緊急な経済対策を求める意見書、新型コロナウイルス感染症対策における給付の簡素化と迅速な対応を求める意見書、刑事訴訟法の最新規定括弧最新法の改正を求める意見書の3件につきましては、内閣総理大臣をはじめ関係機関へそれぞれ提出いたしましたので報告をいたします。次に今期臨時会に執行部より出席した者は、お手元に配布した名簿の通りであります。以上で初版の報告を終わります。次に日程第2、会期の決定についてお議題といたします。お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日1日限りといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日1日限りと決定いたしました。次に日程第3、議員派遣の件を議題といたします。お諮りいたします。本件についてはお手元の資料の通り議員を派遣することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員を派遣することに決定いたしました。次に日程第4、議案第70号の一件を議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋二君。
皆さんおはようございます。本日令和2年度の第2回市議会人事会を招集したところ、議員閣議におかれましては出席賜り感謝申し上げます。議案に先立ち、私から皆さんにご報告のことがございます。先般県南6市および山梨県の共同、公共団体で構成する廃棄物と環境を考える協議会の、事務機構を務める北茨城市から環境省が呼びかけているゼロカーボンシティの表明について、協議会構成自治体として連名で表明することのご提案をいただきました。ゼロカーボンシティとは、気候温暖化対策として2050年までに、区域内から発生する二酸化炭素の実質排気量をゼロにすることを目指し、首長自らが交渉した、地方自治体のことで、本年6月25日現在で国内の101の自治体が表明しております。なお地球温暖化対策の推進に関する法律では、国、地方自治体、そして事業所、国民の責務としていずれも、温室効果ガスの排出の抑制に努めておりましたが、2015年に合意されたパリ協定では、産業革命前から平均気温上昇を2度未満として、1.5 度に抑える努力するという目標が国際的に広く共有され、2018年に公表された 国連の気候変動に関する政府間パネル特別報告では、この目標を達成には、気温上昇を2度より リスクの低い 1.5 度に抑えるためには2050年度までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにすることが必要とされたことを受け、環境省が広く自治体に求めているものでございます。牛久市はこれまでも地球温暖化、問題に対し積極に取り組んでいることでありますが、市民民間事業者の皆さんとともに脱炭素社会に歩むべく、今回ゼロカーボンシティの表明について協議会の了承の旨を伝えたところでございます。なお表明に関する内容につきましては、来月開催いたします市議会議員全協議会にて説明いたしますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。それでは本理事会に提出いたしました議案についてご説明申し上げます。本理事会に提出いたしました議案は補正予算の一件でありまして、議案第70号は令和2年度牛久市の一般会計補正予算括弧4号でありまして、規定の予算額に1億7,406万3,000円を追加し、予算の総額を362億7,306万9,000円とするもので、歳入歳出予算について補正するものでございます。第一票の歳入歳出予算のうち、歳入といたしましては、国庫支出金は国の二次補正による新型コロナウイルス感染症の対応、地方創生、人事交付金の増額計上並びに、一人親の家庭人事特別給付金、事業費及び、事務費の補助金の計上であります。次に歳出いたしましては、民生費、児童福祉は新型コロナウイルス感染症の影響による子育てと仕事を一人で担う低所得の一人親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、人事特別給付金を計上するものでございます。衛生費での保険衛生費は、新しい生活様式ガイドブックの作成費の計上であり、および新型ウイルス感染症にかかる市民の生活防衛を支援する市の独自策を求める市議会の決議の趣旨に基づき、市民への支援策の一つとして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている妊婦を応援するため、妊婦に対する臨時特別給付金を計上するものであります。以上が補正予算の概要でありますが、下につきましてお手元の議案書等審議の上、適切になる議決を賜りますようお願い申し上げます。
以上で市長の提案理由の説明は終わりました。ここで自席にて暫時休憩をいたします。休憩前に引き続き会議を開きます。この際、新型コロナウイルス感染対策として、質疑討論の間の議席を指定いたします。議席はただいまご着席のとおり指定をいたします。これより議案第70号について質疑を許します。14番、杉森博之君。杉森博之君。
おはようございます。
おはようございます。
議案第70号令和2年度牛久市一般会計補正予算第4号に関して質疑を行います。6、7ページの歳出の間4、項1、目3の0110ハッピーマタニティ臨時特別給付金を支給するに関してであります。まずこの目的についてですが、新型コロナウイルス感染症対策としてとのことでありますけれども、確認のために質問いたします。本当に新型コロナウイルス感染症対策のためのものなのか、それとも名前から察するに少子化対策のためのものなのか、あくまでも確認の意味で質問をいたします。次に、新型コロナウイルス感染症の拡大の恐怖と事業自粛等による経済困窮に苦しむ市民感情を考えた場合、特に感染症対策としてはハッピーマタニティの名称は不適当ではないかと考えますが、市執行部の考えを聞きます。牛久市では妊産婦と家族のためのハッピーマタニティ講座という取り組みもなされているようですが、通常時の取り組みとしてそれを問題にするつもりはもちろんありませんが、感染症対策として考えるならば、先ほど申しましたように経済的困窮等に苦しむ方々を支援するということになるわけでありまして、ハッピーという言葉が本当に馴染むのかどうか、お考えを聞きたいと思います。次に、予算が9000万円というと900人を想定するということになりますが、昨年の出生者数は566人とのことであります。なぜ約2倍もの数を想定する必要があるのかお聞きいたします。最後に、予算9000万円を出生者の実数に合わせれば約5600万円に縮小できます。臨時交付金の9400万円のうち3800万円が残る計算になります。今回の施策は6月定例会で市の独自策を求める市議会の決議の趣旨に基づくとも説明をされておりおられますが、決議の第1番目である牛久市の若者たちの学業と生活を支援する事業の経費が約5000万円であることを考えれば、わずかのプラスで実現できることになります。このようなことも考えることができるのではないかと思いますが、市の考え方を聞きます。以上です。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、杉森議員の数点のご質問にお答えいたします。まず、少子化対策かコロナ対策かというような点についてでございますが、新型コロナ感染症拡大に基づいてさらに出生が減少傾向があるということで、その中で最大の注意を払いながら出産に臨む妊婦を応援するための給付金というふうに考えておりますので、コロナを加味した上でさらに出生の減少という対応、両方のところを鑑みておりますが、今回コロナの感染症拡大というところがあったことが大きな目的となっております。目的といたしましては、今述べましたように妊婦を応援するための給付金ということで考えております。で、予算の900人の、根拠ということでございますが、対象を妊婦というふうにしております。出産したお子さんということではなくて、妊婦というようなことになっておりますので、今回4月の28日に妊婦だった方っていうようなことを対象としておりますので、4月の末に出産を迎える方というのは令和元年9月に妊娠届出を出しているような計算になります。そうしますと、9月から3月の妊婦の数がおおむね300人で、 今年度令和2年度の妊娠届出数を約600人と見込んでおりますので、そちら合わせて900人というような人数の見込みを出しております。以上となります。
杉森博之君、答弁漏れですか。はい、保健福祉部長内藤幸恵君、簡潔にお願いをいたします。
申し訳ございません、ハッピーマタニティという名前についてなんですけれども、やはりこういったコロナが感染拡大している状況で確かに暗い状況であるということは分かるんですが、牛久市を背負って立つやはりこれから の, 元気な赤ちゃんを産んでもらいたいという願いと、やはり祝福をしてあげたいという気持ちがございます。そういう意味を込めてハッピーというような形にいたしました。妊婦さんにとってもやはり希望を持ってお子さんを産んで育ててもらいたいというようなことがありますので、不安感を与えることがないように、やはり給付金をあげるときにはおめでとうございますという言葉も添えてというところがございますので、こういった名称を使わせていただきましたので、ご理解をお願いしたいと思います。ただ、礼儀上に関しましてはハッピーという横文字は馴染みませんので、素直に妊婦応援特別給付金という形で礼儀の方は名称を使用したいと思っておりますので、こちらについてもご理解をお願いいたします。
杉森博之君、
名称については理解、できます。実際に出すときには妊婦という形で、やっていくというふうなご答弁でありました。300人プラス600人ということなわけですけれども、そうすると実際の子どもの、対象になる子どもですね、それは期間とするといつからいつまでというふうになるのかということ、かなり広がるんではないかというふうに思うわけですけれども、そしてもしそうだとするとそれはいつまでのというところの区切りをですね、これからコロナの問題が解決するということならば、それはまたそれであれですけれども、続いていくというふうな場合に同じように続けていくというふうに考えているのかどうか、それについても、見解をいただきたいというふうに思います。先ほど市議会が、決議した内容についての実現については、例えば今のその予算の中でそういうふうにということでアイデアの一つとして、提示をしたわけですけれども、それについてはこれから私たちは9月議会というものがございますので、それの実現というところで向かって努力をしていきたいというふうに思いますけれども、この9400万の交付金のほとんどをこれに全部あてがうというふうなところが、はっきり言ってなぜこれが優先されたのかなというところが疑問として、あるところでありますので、それについて一つ最後にお聞きしたいと思います。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、まずですね、対象となる妊娠期間及び妊娠届期間に関しましては、令和2年4月28日から令和3年3月31日までの妊娠期間というふうに、妊娠届をした方というふうに考えております。でそれに関しまして、お子さんといたしましては、先ほど申し上げましたように令和元年9月から妊婦になっておりますので、そこから出産された方、それで、3月31日に妊娠届を出された方はおおむね11月中旬ぐらいに出産を迎えると思いますので、その期間のお子様というような形になっております。でこちらにつきましては、今年度は今年度予算ということで令和3年3月31日までというふうな形で今回挙げさせていただいております。こちらに関しましては こちらに関しましては、次年度をどんなふうにしていくかということに関しては、今後の国の施策とかそういったものを鑑みながら、そちらについても検討する必要があると考えておりますので、そちらについては今後の課題というふうに考えております。なぜこちらが優先されたかというようなご質問に関しましては、やはり出生数が非常に牛久市におきましては減少しているというようなことがございます。令和29年が671人だったのに対し、令和元年は553人ということで出生数が減少しております。で、今年度の昨年度の妊娠届出数を見ますと、今年度につきましては、500人17人ぐらいが見込みというふうに考えておりますので、令和3年度は500人を下回ってしまうかもしれないというところもありまして、その辺のところも考えて、やはり妊娠出産を応援したいというところで優先をしたというふうに考えております。以上です。
21番遠藤紀子君。遠藤紀子君。
それでは、7ページの、ひとり親家庭の臨時特別給付金を支給するこの事業なんですけど、案内によりますと、低所得者の、ひとり親を応援するという、そういうようなことで、基本的には1世帯5万円、そして第2子以降、1人につき3万円、さらに収入が減少した世帯には5万円、このことが謳ってあります。この、給付の対象者はですね、どのように候補をしていくのかというところ、それとですね、今、一人親が今ここに、多分これは全部国の事業だと思うんですが、それ以外に、子どもを抱える世帯というのは大変大きいと思いますので、そういう家庭への支援とかについては、この臨時会では臨時会の提案するにあたっては検討されたのかどうか、その辺を伺います。それと0123の新しい生活様式ガイドブックを作成するということなんですが、もう少し具体的な内容について伺いたいと思います。需要費が238万1000円ということでは、市の独自の作成ということになっているのかと思いますが、それと委託料の、配布ですね、ガイドブックの配布、これはどのようにされるのか伺います。
保健福祉部長内藤幸恵君。
それでは一人親世帯の臨時交付金特別給付金についてお答えいたします。まずどのように交付するのかというような答えなんですけれども、こちらの制度につきましての対象者が児童扶養手当が支給される方というところがまずメインになっておりますので、6月分の児童扶養手当が支給される方550人に対しましては、特に申請ということはなく、できるような形で通知を出して考えております。で、2番目の、その他のこちらで把握している方がおりますので、その方について漏れなくお知らせをして対象として挙げていただくような方になります。ただ家計が急変した方とかそういう方につきましては、こちらで把握ができませんので、そちらについては、広報等でお知らせをして申し出ていただいたり、あと多分それに該当するだろうという方に関しては説明しながらやっていきたいというふうに考えております。あと全子育て世帯への給付については考えなかったのかということなんですが、まず今回はこちらの一人親世帯の臨時給付金につきましては、国の方から8月末までにこちらの方を給付しなさいというようなことがございましたので、今回間に合わないということで臨時会にかけさせていただきました。で、今後の内容につその全世帯にというようなことにつきましては、今のところ 考えてはおりません。必要な方に必要な給付を必要な予算の中でやっていきたいというふうに考えておりますので、現状ではそういう状況になっております。あとは新しい生活様式のガイドブックという内容なんですけども、こちらについては A4 版の冊子を考えております。内容といたしましては、新型コロナウイルスというところがの予防、感染予防というところの対策が一番なんですけれども、全ての感染予防対策、いろんなこれから感染症が出てくることも考えられますので、全ての感染予防の基本になるようなことをメインとして、新しい生活様式も加えて、あと実際感染が出たら、感染となったらどうしたらいいんだろうかというような具体的な部分も含めまして、作成するようなことを考えております。全部で3万7千部全個配布で、全個配布につきましてはポスティングの方のやり方を考えております。以上です。
遠藤典子君。
子育て世代へのということでは、今考えて、全世代への子育て支援については考えていなかったということなんですが、全部でですね、今回の、コロナ対策の、交付金ですね、牛久には5億3400万円近く来ると思います。そのうちの、約1億7400万ですか。それなので、残りの分については多分これは9月議会に、提案されるんだろうなと思いますが、ぜひそういうところでは、子育て世代、確かに一人親の方たちには、低所得の方もいらっしゃるかもしれませんが、そうじゃないやっぱり お子さんをお持ちの方には、今回の、コロナによって例えば食費が今までよりか多くかかったとか、そういうような事情なのかも私ども聞いておりますので、ぜひそういうところも、検討をよろしくお願いしたいと思います。それとですね、先ほど、まだ収入が減少した方についてはちょっとまだ把握ができてないということで、広報ということも広報で、お知らせをするということで、7月15日号の広報に確かに載ってはいるんですが、これだけでは十分伝わりきれないというふうなことも考えられますので、別な知らせる方法、それについてどのように考えていくのか伺いたいと思います。それとガイドブックですね、今これから第2波第3波が来る中では、いろいろといろんな方からこのコロナに対してはこういう時にはどうしたらいいんだろうという非常に心配な声が私どもも聞いておりますので、この、ガイドブックについてはやっぱりそういうような不安の、声にも応えるような、そういうような内容を十分検討していただきたいと思いますが、その辺についてはどうなのか伺いたいと思います。あとこの、これは市の方で作成されるのか、担当部署はどこが作成に当たるのか、これも伺いたいと思います。
答弁を求めます。保健福祉部長、内藤幸恵君。
まず、一人親世帯の臨時給付金のご案内について今後どのようにやっていくのかというお問い合わせなんですが、一応家計が急変した方の追加給付というのは基本的に児童扶養手当が支給されている方と、児童手当が全額停止されている方ということで、おおむねこちらの方で把握できる人というふうに考えておりますので、そこのところは漏れがないようにしっかりやっていきたいというふうに考えております。で、続きまして、新しい生活様式の、内容についてなんですけれども、内容につきましては、内容につきましては、家族が感染したらとか、家族に濃厚接触がいたら、体調が悪くなったらということで、今後感染が拡大していく上で必要な行動について記載していきたいというふうに考えております。でこちらの担当課につきましては健康づくり推進課の方で専門的な内容の方も含めてやりますので、 そちらで実施いたします。あとこの後ですね、臨時議会、この議会が終わった後にこの内容についてはちょっと説明させていただく時間を設けておりますので、そちらの方でお話したいと考えております。以上です。
他にありませんか。15番須藤京子君。須藤京子君。
議案第70号について議案第70号について数点質問させていただきます。まず、保健衛生費の、保健衛生総務費、新しい生活様式ガイドブックを作成するということについてであります。今も質問にございましたが、ここでのこの冊子のまとめ方というのを伺っていると、感染症かからない予防というようなことが主眼なのかなというふうに、医療的それから疫学的なようなものが中心なのかなというふうに推察する次第なのですが、市民生活の中で私どものところによく寄せられるのは、社会活動におけるこうしたソーシャルディスタンスをはじめとする、例えば集会所ではどのように使えるのかというような、それは市民活動家から各行政区などにも伝えられているところだろうというふうには思いますけれども、この厚生労働省の新しい生活様式の実践例という中でも、一人一人の基本的な感染対策、それからあと日常生活を営む上での基本的な生活様式、その他に日常生活の各場面別の生活様式、これがございますね。そうすると、1、2は割合個人生活、個人の生活を営む上でのものということで分かりやすいと思うんですが、日常生活の各場面別のこの生活様式、アフターコロナ、これからずっと続いていく中で何を市民は大事にしたらいいのか、この辺の具体的なものもこの中に含まれるのかどうか、この冊子の中に、提案されるのかどうか、そしてまたあとある意味、各業態別のガイドラインとか、それから先ほども申し上げたように、いわゆる公共施設での使い方は決まってますけれども、集会所におけるような、使い方の、留意点、こういうものは各担当課別で発行されるなり、市民にお知らせするなり、それからあと、担当の方から行くのか、その辺のこの、区分けというか区別というのか、その辺についてお伺いをいたします。それから次の、ハッピーマタニティ臨時、特別給付金についてでございます。これは先ほど杉森議員の方からも細かく、質問されておりましたけれども、予算金額、当初私も9000万というのにびっくりしたんですけれども、答弁の中で理解はいたしました。そうするとこれは、およそで言えば2年近い出生数に、1年半というのか、そのくらいの出生少数を見込んでというふうに、理解いたしました。そうするとこのただそのアフターコロナという点で言うと、今後出生数減少をもう少し加速するのかなというふうに思うと、今回はコロナ対策としてこれが打ち出せたけれども、少子化対策というような意味でこれあるというふうにご答弁おっしゃっておられましたが、継続性向上的にこういうことを考えていく必要があるのではないかなというふうに一方で思うのですが、その点は市長なりのお考えになるのかもしれないんですが、この継続性の問題についてはどのように考えておられるのかという ということです。それからこの新型コロナウイルス、市長提案の中で市議会からの決議の趣旨に基づき市民への支援策の一つとしてというようなことも入っていました。これは大変私たちも決議を挙げたり何度か挙げさせていただいたりしている中ではありがたいことだと思うんですが、やはり先ほども杉森議員がおっしゃっておられたように、これがコロナで本当に今経済が逼迫しているそういう人のを優先するのではなくハッピーマタニティになったと、これはどういう政治的な決断があったのか、その点について伺います。
はい、答弁を求めます。保健福祉部長内藤幸恵君。
まず新しい生活様式の冊子の内容ということなんですが、この後ご説明も簡単にする予定ではおりますけれども、現在案の段階で考えておりまして、で、手元に残る保存版とはいえあまりたくさんのマニュアルだとかそういったものを入れてしまっても実際読めないっていうところもあると思います。あくまでも基本的なところを分かりやすく市民の方に手に取って見ていただいて、基本的な生活の中でできるものというふうに考えております。で、社会生活ということで例えば各区民間だの公民間だの使い方とかそういったものに関しましても基本は同じというふうなベースはございますので、その対策を取っているところでどんなふうにやっているかっていうのはまた別途その施設ごとにご案内をしたいと思いますし、ホームページとかであと利用するときにその部分は確認していただきたいなというふうに考えております。ただまだ案の本当に案っていう案の案の段階っていうようなことになっておりますので、ご意見がございましたらぜひ伺いたいというふうに考えております。あと、ハッピーマタニティについてなんですけれども、こちらについての、継続性ということなんですが、少子化というようなところを考えますと検討する必要があるというふうに担当の方では考えております。で、あと、なぜここの、ところっていうところをなんですけども、生活困窮している方っていうことではなくって妊婦さんっていうような考え方っていうことなんですが、やはりそこら辺それにつきましては少子化っていうところが、大きな要因っていうふうに担当の方では考えております。以上です。
市長根本洋二君。
先ほどのハッピーマタニの助成金なんですが、いろいろ討議しました。そして4月27日以降の人には10万円払えない今回の給付金なんですが払わないということで、そういうことで私のところもいろいろございました。うちは明日28日生まれたんだけどそうやどうなんだっていう話を、でもやっぱりこういう給付金のやっぱり次元をも切らないとやはり、いけないのかなということで、したんですが、でもそこで何かもうちょっと知恵を出せないのかっていう話を担当の方に話しました。ですから、そういうことで、27日以降にそういう妊婦手帳をお渡しするときに一緒にこの交付するということでございました。そういうことによってこれから、以前も妊娠された方、そして、約1年半にわたるわけですから、それで900人という数字が出たわけでございます。そういうこういう時期にそういうなんて言いますかね、妊娠される方って非常に、いろんな買い物にしても出かけにしたって非常に気を使う、また非常に普通健常、健常者っていう言い方じゃないですけど普通の生活ができない状況もある中で何か支援策っていうことで私たちは考えていました。その中のいろんなことで、いやそう10万払ったら変なし転居されたらどうするんだって話もございました。でももうやるときにはなんかこうするときには一言牛久に地で置いて出産してください、いろいろ事情もございますんでそれはあると思いますけど、そういうことを一言申し添えて、これは仕方ないと思います。私はもらったものを立ち県に行ってしまう、良識にある人だったらば戻してくれるのかなっていう気もします。ただそこで私は そこにおいて戻してください、もうそこのどこどこに行ったら返してくださいっていうのもちょっとどうなのかなということで、これは 税金なら国の税金でございまして日本国民であれば、まあ、そういうことでどこ行ったってもそこら仕方ないんじゃないかというそういう理解のもとで、話したこともあります。ですからそういうことでこのような時期そしてハッピーという名前もこの場にふさわしくないって言ってました。ただこのような時期だからそういう人をもっともっと応援する、そして、まあ、元気なこういう時期だこそまあ、そういう産んでほしいという思いもございます。でこれからの政策なんですが、やはりこれからやっぱりこういう新生児ができるということに対しての、まあ、これは、まあ、コロナ、まあ、こういう状況での、政策でございますけど、でもこれからもやっぱりこういう、まあ、新生児に対するさまざまなことを聞いているとしても牛久でございませんでしたから、だからこういうことを言っていろんな予算もございますけど、いろんなことでこれからまあ、施策を考えることも一つのきっかけになれば、私はもっともっとこの牛久が自然ゾーンになる町であるかなと思っております。以上です。
須藤京子君。
新しい生活様式ガイドブックの方ですけれども、まあ、これは、まだ案の段階だということなので、まあ、ここでこれ以上申し上げるというのもご答弁いただけないと思うので控えさせていただきますが、先ほども申しましたように各社会的な各場面ごとにさまざまに懸念されることがあるわけで、それを一つの冊子に盛り込むことは先ほどの部長の答弁でもどれが主眼になるのかわからないということで考えておられるということなので、各担当課の方でこういうことをアフターコロナどういう場面が変わってくるのか、特に市民生活部あたりは市民との関わりの中でそれぞれの団体等を含めて非常に懸念心配をされているグループの方々多いので、町内連携のもとにいろいろな形でその広報周知というのをお願いをしたいということで、私の質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
他にありませんか。4番長田真美君。長田真美君、
はい。先ほどから出ておりますハッピーマタニティ臨時特別給付金を支援するについて、質問をさせていただきます。先ほど同僚議員からの質問で、まあ、コロナ感染拡大の中で、まあ、出生数が減っていくのではないかと、その増加を一番優先して、まあ、この支給をするというご説明をいただきましたが、本当にそれを考えるのであれば妊婦さんだけではなく不妊治療をされている方にも支給すべきではないかと考えます。不妊治療をされている方はもちろん妊娠を希望してお金を払いながら治療を受けているわけですので、その方々ももちろんここに入れてあげるのが当然だと思うんですが、それについて今後お考えがあるかどうかについての質問をいたします。それからこれについても先ほどからの同僚議員からも出ておりますけれども、市議会からの決議で出ました、その中に入っております学生などですね、支援についてがそれ一番筆頭に市議会では挙げておりますが、そういうことについてですね、その学生の支援や本当に生活困窮者の支援について今後それはやっていくお考えがあるのか、そのお答えによってはちょっとこれの判断が私の中で変わってきますので、まあ、優先順位としてまずこれを やってでもその後に学生などもやっていくよというお考えがあるのかどうかについてお伺いをいたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。不妊治療をされている方について支援はどうなのかということについてお答えいたします。不妊治療につきましては確かに多大に金額がかかり、まあ、しかも 精神的にもという、またコロナということもあって負担がかかっているということについては理解できますが、不妊治療につきましては不妊治療に対する補助金等がございますので、現状ではこちらの方について給付するということは考えておりません。以上です。
答弁漏れではないですか。2つあったと思いますが、着座のまま暫時休憩いたします。もう一回長田議員、ちょっとこちらへ来ていただけますか。それじゃあもう一度手を挙げて、休憩前に引き続き会議を開きます。4番長田真美君。
失礼しました。ちょっと言い方が大雑把すぎました。学生すべてではなくて、決議でも挙げましたように、その児童手当などが給付されない学生を持っている家庭に対してですね、そういうところの支援などを今後やっていくつもりがあるのかについて質問いたします。
はい、答弁を求めます。暫時休憩いたします。まだです。 はい、再開いたします。長田真美君の質疑を継続いたします。長田真美君。
はい、はい、失礼しました。具体的には牛久市に住民登録している高等学校、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に通うなどの平成10年4月2日以降で、平成16年4月1日以前に生まれた若者たちの学業、生活等を応援するためのものですね。それについてよろしくお願いします。
はい、答弁を求めます。保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、ただいまご質問のありました学生に支援についてということなんですが、国の方からの、まあ、特別給付金10万円が学生一人一人に対しても、まあ、当然のように支給されているということもございます。まあ、市としては、まあ、その学生に対して給付するということは現状では考えておりません。以上です。
よろしいですか。はい、他にありませんか。以上で議案第70号についての質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案第70号の一件については会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第70号の一件については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。他に討論はありませんか。これをもって討論を終結いたします。ここで自席にて暫時休憩をいたします。
提案理由に入ってくから、それ出なければ、それとかその答弁の中で言っちゃうとな、やったでしょってなっちゃう。全員について、あれ、利根川、うん？1名まだ戻ってませんので、すいません。再開いたします。これより議案第70号の一件について採決をいたします。議案第70号、失礼しました。このまま暫時休憩をいたします。見えなかったよ。 再開いたします。改めましてこれより議案第70号についての採決をいたします。議案第70号、令和2年度牛久市一般会計補正予算括弧第4号、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第70号は原案のとおり可決されました。以上で今期臨時会に付議されました案件はすべて議了されました。これをもって令和2年第2回牛久市議会臨時会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。なお